ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きして、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞお楽しみに。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは京都三条ラジオカフェの藤本です。そして、
はい、コメンテーター、京都 NPO センターの土坂のり子です。よろしくお願いします。
土坂さん、本日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今回は、
はい、
ギャンブル依存症の家族が抱える問題、はい、というタイトルでお届けしていきます。
はい、
はい、これからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りします。改めて今回2人の方にお越しゲストとしてお越しいただいておりますが、土坂さんからご紹介お願いしてよろしいでしょうか。
はい、全国ギャンブル依存症家族の会京都という、団体さんからですね、メンバーとして関わっておられるルリコさんとゆかりさんにお越しいただいてます。ルリコさん、
はい、
はいはい、
よろしくお願いいたします。
はい、ゆかりさん、
よろしくお願いします。
はい、こんなお声ですよ。よろしくお願いします。
はい、まずギャンブル、うん、そして依存症と聞いて、
うんうん、
私はこうどうお話を伺っていっているのかというふうに
そうね、この、NPO 界隈といいますか、ではやっぱりギャンブル依存症って今旬が来ているなというか、時代の波が来ているなというふうな印象は受けています。で、20年ほど前にね、ダルクという団体ができて、はい、薬物依存症っていうのはこれは犯罪ではなくて、病気なんだっていうことが、社会的に認知され始めて、今や薬物依存症っていうのは刑罰だけではダメで、はい、きちんと治療すべき病気と社会も認知しています。はい、一方を同じような依存症でもギャンブルの依存症っていうのはまだまだね、個人の思考性の問題であったりとか、あいつ病気ちゃうかみたいなの病気がちょっとね、医療でいう病気っていうイメージじゃなかったりとかっていうのはまだあるのかなと。ところが、この IR の問題が来てからですね、ずいぶんやっぱりギャンブル依存症の問題についてはフューチャーされまして、国としてもこの対策に本気で取り組まなければいけないっていうのを、もうすでに対策会議みたいなのが設置されているんですよね。なので、このギャンブル依存症、今国も医療機関もそれからもちろんギャンブルを提供する側もですね、一丸となって取り組み始めている、今そういう、時代にあるっていうことですね。
そして今回お越しいただきました、ゲストの方からも、どういったご活動してらっしゃるかとお伺いしたいと思います。
はい、
まず立ち上げをなされたお一人でございますね、ゆかりさんに伺ってよろしいでしょうか。
はい、はい、家族の会京都って、はい、イメージがね、湧かない方も多いかと思うんで、具体的にどんな活動をされているかっていうのは。
はい、月にまず一度、人町交流館京都っていうところで開催しています。そうですね、午前中だと9時半から12時ぐらいまで、午後だと1時から4時半ぐらいまでを開催しています。でそれで、まずやっぱりギャンブルに、家族の誰かがギャンブルをやることによってやっぱり生活が破綻していくので、どこに相談したらいいかわからない、そういう人がまず足を運んでもらうっていうような場所になってます。本当に最初はみんな自分の家の困ったことをしゃべるっていうところから始まって、ああ同じ人がいるんだなっていう安心につなげていきたいっていうような趣旨で始まりました。
それが大体時期としてはいつくらいのことになるんでしょう。
2020年の2月に、はい、結成されたんですけども、はい、ちょうど皆さんもご存知のようにコロナでなかなか人が集まるっていうことができなかったので、実際には2020年の9月から本格的に活動が始まりました。
ありがとうございます。そしてルリコさんは、活動さ入られてからどのくらいになってますか。
はい、私はちょうど1年ぐらいになります。
今おっしゃっていただいたようなご活動にご参加されていて、はい、実際に具体的にというか、はい、お伺い詳しくしてもよろしいでしょうか。
最初の1年前はもう家族のことでショックを受けてたので、はい、もうとにかくもう話しながら相談しながら泣いてるっていう状態が多かったんですけれど、この1年いろんな勉強を重ねることによって少しずつこう泣いているというよりは、うん、新しく来る仲間の方に自分の姿を見るといいますか、うん、はあ、1年前自分もこうだったなっていうような、こう少しずつ気持ちが落ち着いたような、はい、状態になっています。
なんかね、自助グループならではのこの なんて言うんだろう、次にとで自分はこうモデルに、回復のモデルになるようにっていうね。
ダルクは20年前から、はい、活動してらっしゃるということで、こちら薬物依存症が主な対象になりますね。うんうん、そうですね、
ダルクはね、
うん、ギャンブル依存症に対してこのような形で活動してらっしゃる NPO であったり市民グループというのは、うん、土坂さんご存知で。
ギャンブル、その回復支援センターみたいなところはあるんですけれども、うん、はい、ダルクのようにこう全国つつ裏裏にそれがあるかって言ったら、そうではないんです。で、だいたい依存症という的目で、回復施設が、いろいろありまして、はい、でそのいろんな依存症の中の一つとして、ギャンブル依存症の方もいらっしゃいますっていうような回復施設は京都にもありますね。
じゃあ、この家族の会京都さんはギャンブル依存症というものを一つの、もうそのことに、悩んでらっしゃるご家族の方々だけの会ということで、
そうですね、当事者、当事者ではなくて、やっぱりどの依存症も家族との関わりっていうのが結構キーになってきてまして、はい、でこの全国ギャンブル依存症家族の会京都は家族の会としての、はい、自助グループですね。家族としての自助グループ、
うん、ありがとうございます。そのもう少しこう具体的にギャンブル依存症とはそもそもみたいな部分から、
そうね、そこそこ
お伺いして
そこそこ
よろしいでしょうか。ギャンブルっていうと、うん、一番私が浮かぶのがパチンコになるんですけれども、うん、その他にもいくつか掛け事と呼ばれるようなものがあるわけですね。それらも対象になるんでしょうか。
うんうん、あ、そうですね。今やスマホで何でもできてしまうんですよね。はい、
うんうん、
競馬、競艇、競輪。でその上、はい、うん、オンラインカジノまであるので、スマホがあれば24時間ギャンブルをできるっていうような状態に今なって、います。
そっか、現地に行かなくていいのか。
そうです、寝ながらずっとこう、うん、バスに乗ってても
仕事と休憩時間でも
ですし、隙間時間にギャンブル、
うんうん、っていう方も。
あ、それってじゃあその見えづらいですよね。
そうですね、
うんうんうん、どういう形ででもそれがこう明らかになるというか発覚していくんでしょうか。
そうですね、発覚する本人がもう行き詰まると言いますか、やっぱり賭け事なので借金っていうところで、やっぱり経済的な負担が大きくなってきて、そこで、あ、もうお金が払えない、賭け事のことで借金をしてしまったっていう告白をある日突然する、もしくはなんか督促状のような紙が届くとか、そういうきっかけで分かるっていう感じなので、家族は意外にちょっと分からなかったりするんです
よ。あ、じゃあそれまではその、うん、なんだろう、こう薬物依存症のイメージでいうと、うん、 機嫌が悪くなってこうイライラしたりみたいな。
イライラする、イライラする。いや意外にね、普通に仕事もしてて、うん、普段通りの生活をしてるパターンもあるので、
はい、
いつもの通りの良き夫、うん、良き父親っていう感じで分からなかったりする状況もあるんです。
うーん、びっくりですよね。じゃあある日突然ポストになんか督促状が入ってたのを見た日には、うんは
い、何これってショックからですね、家族は。
ゆかりさんもうなずいてらっしゃいましたけれども、これはそのいわゆるあるあるになるんですか？
あるあるですね。みんな、うん、あのみんな大体ギャンブルの人は働き者です、
うんうん、もうこのあたりもね、社会のイメージと全然違いますよね、うん、ギャンブル依存症になる方は働き者、うん、
その他にもギャンブル依存症ならではの特徴みたいな。
お葬式あるあるだね。
お葬式
お葬式あるある、
とんでもないキーワードがお葬式があるから、はい、ちょっとお香典を包むからとか、え今月も、え先月もこの前も言ってなかった、え職場の人ってなんか言ってたよねとか、友達の親がとか、よく最近なんかお葬式あるよねみたいな、あるあるですね。
え嘘をついてお香典、
その時はね真顔で言ってるんで、はい、家族はそうなのかな、最近なんかお葬式多いなみたいな風に思うので、うんうん、
それでお金を渡すっていうわけですね、
はいはい、領収書もないですし、
うんうん、確かにね
でしょ、何か商品をね買えばレシートなどありますけど、うん、まさかお香典で領収書、うん、あれもらってきてとか言えないし、うん、あそうなのかな、
うん、あ賢いかも
働き者で
賢い、あのちゃんといろいろバランスをとって考えてはると思う、
それはその当事者の方に聞けばいいのかもしれないですけれども、ご本人の中で病気であるからこそこう思考がなんというか嘘をつく、うん思考になってしまう病気というか、それも症状の一つなんですね。です、
うん、
ご家族の困りごと悩みごととしてはやっぱり気づいた時にはもう膨大な、うん、トラブルが主に借金が起きているというところが主な部分、はいはいはい、人間関係としては
本人がもうどうにもできなくなったからって言って、はい家族に打ち明けてくるっていう状態なので、うん、本人がどうにもできないことだから、うん、家族にとっても本来ならどうにもできないことなんですよ、
う
ん
う
ん、
そうだ、
そうだ、 だけど家族はそう言われたら頼られてると思うから、
うん、
助けてあげなく、あげたくなる、
うん、
あ助けなくっちゃ自分が何とかしなくっちゃっていう、うん、こうそこを助ける
使命感、ね、
そうそうそうのめり込むっていうか、ね、信じてるからこそ余計に自分が何とかしなきゃっていう思いでなんか嘘に引きずられてしまってることに家族は気づいていないんです。
うーんでも、うん、なんだろう、うん、それはあの依存症の病気を治すという面から考えると、助長してしまうようなことになるわけなんです
ね。あの助ける、例えば債務整理を一緒に行うっていうのはこれは助長していくんですかね。
そうですね、回復につなげるところにはまだちょっと、
うん
うん、一歩足らないというか、なんていうの、うん、そこを正しい知識を持って一緒に整理していかないと、
うんうん、
ただただお金を肩代わりしてとか、うんうん、一緒に協力して返すだけでは、
うん、
病気としては収まったことにはならない、
ねうんうん、債務はなくなるけれども病気としては依然続くっていうことですね。
だから繰り返す、
うんうん、
で同じことを繰り返すからこそ病的で病、うん依存なんです。ギャンブルの依存になる。
ちょっと千坂さんからも声をいただきたいなと思うんですけれども、うん、
やっぱりあのこの依存症の問題ってどれもやっぱり、家族があの家族を思うがために行動した結果がその依存症にねこうループをかけているっていうのはどの依存症にも言えることでして、 でここがねすごく切ないなって思うんです。なので当事者の会と同じように、家族の会があるっていうのはその依存症をこう回復させていく、まあ、あとは依存症を深刻にさせないっていうところではもっともっと広まったらいいのかなというふうに思います。
ありがとうございます。ミュージックブレイクの後後半も引き続きお話を伺いたいと思います。今回はですね、用意しましたビートルズの曲を聴きいただきましょう。お願いします。ビートルズで Come Together。 本日は全国ギャンブル依存症家族の会京都からメンバーのルリコさん、ゆかりさんにお越しいただいております。後半もよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
音楽鳴ってる間、土坂さんがね、こういうことが起こる社会ってという憤りをしてらっしゃいました。
本当に本来であればね、その依存症者の方の立場からではなくって、こういう、ギャンブル依存を生み出してしまうような、まあ、社会環境というか、あっちこっちにこうね、パチンコ屋さんがあって、スマホを一つ開けばいろんなところのギャンブルにアクセスできてみたいな、こういうところに少しやっぱり何か規制をかけるべきなのかなとは思うんですけれども、まあね、いかんともしがたいところもありますので、少しずつ声を上げ続けるしかないのかなってそこは思います、
ね。だってスマホをなくすとかいうこともできないですし、取り上げていくことも、直近で出会ったり今後こういった活動をされるということもおっしゃっていただきたいなと思いますが、どちらからか。もう、
済んでしまったことなんですけども、毎年5月14日から20日はギャンブル等依存症問題啓発週間っていうのがありまして、それに先立って今年の5月6日にちょっと大きなイベントをしました。でその時に京都府の精神保健福祉総合センターの職員さんとか、大岡法律事務所の、弁護士さん、また安藤院の先生ってこう地元にゆかりのある人が本当に私たちの味方になってくださって、イベントをして本当にこうギャンブルのことがそういうことをきっかけに皆さんに広がって、あ、ここに相談に行こうっていうようなそういうふうになったらいいなと思って、やりました。じゃあ9月のことでいいか。毎月家族の会をしてまして、当事者の人とか、弁護士の人とか家族の人っていうのを、お招きして勉強会も兼ねてやっています。
放送の時には終了しているかもわからないのですが、7月1日土曜日9時半から11時半という時間帯で、人町交流館京都の会議室に、弁護士の先生をお招きしまして、ギャンブル依存症の方の債務整理と回復という題で1時間程度、勉強会、大岡法律事務所の、先生に、来ていただいて勉強会をいたします、またその終了後には参加している家族同士で、悩みとか経験を分かち合いをしたいと思っております。
今こういうふうにご説明いただいて、もうすでに終わってしまった取り組みですけれども、やっぱりこれを定期的に、毎月毎月やってることの意義ってすごく大きいですよね。
毎月の会ではそのご家族の方が限定というか対象で、うちの家族はこういうことでというような話であったりとか、ちょっと悩んでらっしゃるような状態の方、いろんな形の方が来られるわけですよね。
そうですね。
またでも、8月9月も予定されている
もちろんですよ、ね、
ということで、そのあたりもお伺いしてよろしいでしょうか。
随分先にはなりますけれども、9月23日の土曜日に、本当にギャンブルに詳しい方をゲストにお招きして、同じような大きなイベントをしたいと思います。また、それに際してはチラシとかもいろんなところに配布できたらなとこれから用意したいと思っています。
ぜひね、なんかこう少し福祉のこう支援者としての窓口にいらっしゃる方とか、それから行政の方とか、ぜひ来ていただきたいですね。
まだまだやっぱり認知度っていうと
あのね、ギャンブル依存症としての認知度は高まってきてますけれども、はい、実態に、まあ、家族がどういう状態で困りごとを抱えているのかで、その対策として何が正しいのかは窓口の人、
ね、そうですね、
そうですね、
もっと声を大にしても
らう実際にそういうことがあったんですね。で、
声どんな風な思いでいるのかっていうのはやっぱりわからないと思うので、実態の家族の生の声をちょっと聞いていただくっていうのは、相談窓口で対応していただくときに、あ、この時こんなお話があったなっていう声を一つこう聞いておかれるだけでも全然違うと思うんですね、悩みっていう。ここで、ただ事務的に、あ、もうこれこの窓口ですみたいな風に終わらせてしまうんじゃなくて、じゃあこんな家族で悩んでる人の相談会ここにありますよとか一声ちょっとつなげていただくと、また継続して私たち仲間として、依存症家族の会としてまた一緒に活動していくっていうことが、その家族の方も一つこう自分の行き場があるなっていうか、はい、場所があるなっていうことを知っていただく大事なきっかけになったらいいなと思って、支援者の方にもぜひその家族の声っていうのを聞いていただきたいなと思ってます、
だってね、結構ギャンブルってなんかこう自分の責任でしょみたいなイメージが強い中で、依存症が病気だっていうこととかも含めて、窓口に相談に行かれた方はすでに一歩踏み出した方であるのに、そこでこう
心折られるんですよこれがまた。
どうしたらいいんですかっていうところの、まあ、一歩がやっぱり行政の方ではちょっとわからないこともあるかもしれないので、生のその家族の声っていうのはやっぱりこういう家族の会でないと、その弁護士の方の具体的な、じゃあ通報相談だとか、医療的なその先生が話してくださる、じゃあ医療の現場はどうなのかとか、そういう生の声をぜひ家族の他の方にも知っていただくっていうのは大事なことだと思います。
また当事者の方がこちら の, 家族の会にアクセスされることもあるというふうに伺いました。
はい、家族の会は家族だけで、またうちは当事者の会っていうのも並行してやっているので、ギャンブルで困ってるっていう人は当事者の会の方に行って、当事者の人が本当に話を聞いてくれます。で、家族は家族、当事者は当事者、本当に自分の気持ちを分かってくれる仲間のところでしか、なんて言うんでしょう、回復することはできないんですよね。家族がどんなに説教して無理やりギャンブルをやめさせようと思っても決してできないので、それぞれの気持ちが分かるところに行って、回復の一歩を踏み出してほしいと思っています。
社会が大きく取り組めたらいいけど、まだそうなってない今、家族の会さん、の存在があることって、
そう頑張っていただくしかないから、私たちは精一杯、応援させてサポートさせていただければと思います。
ありがとうございます、
はい、また、こういったご活動をお知りになりたいリスナーの方は、ホームページ、こちらの番組ページに、アクセス等をつけさせていただきますので、どうぞ皆さん関心お寄せいただけたらと思います。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
全国ギャンブル依存症家族の会京都から、瑠璃子さん、そしてゆかりさんにお越しいただきました。コメンテーターは土坂のり子さんでした。
ありがとうございます。
それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
京都 NPO センターは民間非営利組織、いわゆる NPO、 行政や企業の中間的立ち位置で、それぞれの役割や共同を紡ぎ出す中間支援組織として活動しています。 NPO市民活動をはじめとする公益・非営利の社会貢献活動の発展や豊かな市民社会の創造に向け、行政・企業・ NPO などの共同・連携を大切にしながら、さまざまな活動を展開しています。詳しくは京都 NPO センターのホームページをご覧ください。また京都 NPO センターの持続的な活動の発展に向けて、 皆様のご理解とご支援をいただきますようよろしくお願いします。お問い合わせは 075-744-0944 075-744-0944 までご連絡ください。